南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬うあえて傲慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに作仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。94ページね。94ページの101番ね。一つ法華宗の仏寺、左前に、ですね。はい。101番。じゃあ一緒に読みますね。一つ、法華宗の仏寺左前に、演者親類の中に、合力の司祭これあり、これは法華宗の人を農会とするゆえに、世事を置いて多州の合力ありとも、世事は自他衆同時なり、法華宗農会となれば、初回の世事は自他同時なるがゆえに、司祭なきかうんぬん。合力とは、金品を出し合って援助すること。農会とは、よく会へする方。ここでは世主を指す。よって初回は会へされた方を受ける方。当主の人が法事をなし、その席で親戚や縁者の中に金品を必要の人があって、この法事を機会にその人を助けるために金品を出し合っても、世間の無人のごときもこれに入る。これは当衆の信者が世主となるので、たとえ多衆の人が混ざっておって金品を出しても、金品のやり取りは信仰に関係ない。世間的の交際でありますから、お互いのことでやり取りしても差し支えありません。ただし、方々の寺や神社へ参詣するための頼もし公などの援助は大方々であります。無人とかですね、この頼もし公ということですよね。昔はですね、銀行ローンというものがないので、生活の中でですね、大きなお金のこの物入りの時には、この親族のこの助け合い、これを合力って言うんですけども、親族の場合は、合力。地域の人との関わりの中で、他人も入ってやるのをこの頼もし子というふうに言うわけですね。で、そういうものしかこのなかったんですね。で、基本的にこの日本人の文化としてこの借金するということはこの非常にその罪深いことのように、この思われて このいました。ですからお金を借りるということはもう親族会議をこの開くぐらいにこの大変なそのことだったわけですね。今は借金をですねローンなんていうこの言い方をこのしますので、なんか洒落たようなこの感じになって、まして借金も財産だなんていうことをこの言うような人がこの出てくるようなそういうこの社会にこのなってきましたので、あんまり暗いイメージとかマイナスのイメージというのはないんですけども、やっぱり借金というのはどういう言い方をしても借金ですから、ずっとそのことがですね、この自分の手かせ足かせになって、このだんだんその金利にこの引き回されるような状態にこのなってしまうということは、まあ、いつの時代においても変わらないということなんですよね。ですから借金ローンを抱えているということはそれだけ自分の稼ぎ以上の背伸びをしているということになりますので、その金銭のですねコントロールということがうまくいかないとそれが焦げついて大変なことになってしまうということなんですね。ですから昔はそういうことをこの援助するためにですねその頼もし子というものをこのしてたわけですよね。例えば10人でこの頼もし子をすると1ヶ月にこの1万円ずつこのみんなで出し合うというふうにしますよね。そうするとこの10万円というものがこの集まると、それをこのくじ引きをして、それでその一人で10万円をこの貯めるということは大変なことですから、それをくじ引きして自分が当たればその10万円が全部この一人のこのものになるということになりますね。ですから10人でやって10ヶ月かけて全部に回っていくと、それで解散ということになるわけですね。それでじゃあまた続けてやろうかというふうになってこのやっていくと、ですからいっぺんに10万円一人で10万円貯めるということは大変なことですけども、みんなでその頼もし子でやればその10万円、まあくじを引かなきゃいけませんけども、だんだんそのくじもこの倍率が上がってきますよね。自分が当たる倍率が上がってきますから、でそういうふうにしてその大きな出費にお互いがこの援助し合うということをこのしてたわけなんですね。でここではここに書いてあるのは法事とかそういう時にこの親戚が集まった時に誰々が病気で困ってるからあの人を助けてあげようじゃないかというその話がその親戚同士でこの出たりするわけですよね。で、まあ我々はこの日蓮召集の南明法蓮華経の信仰をしているわけですけれども、真言宗なら真言宗のこの家に行ってその法事とかそういう人が集まった時にそういう話が出たとすると、真言宗の法事に行ってそういうお金の話が出たから、私は日蓮召集だから出しませんというようなことはそのしなくても構わないと、そのことにこのちゃんと付き合ってそのことにお金を出したとしてもそれはこの方法にはなりませんよということをこの言ってるわけなんですね。ですからそういうこの助け合いということに関してそのお金を出すということに関してはその方法であるとか方法でないとかいうふうにその考えることなく、きちっとしたルールのもとにこのそういうことが行われているということであるならば、そのことに力を貸してあげるということは 何ら人間としてこのまた信仰者としてもですね、差し支えのないそのことなんだということをこの言っているわけなんですね。私たちがこの信仰を貫いていくっていう中で、あの人は日蓮召集だからこの仲間に入れないどこやというふうにその除外されるということがあるかもわかんないですけども、だけどもきちっとそのどういうことは付き合うけども、どういうことこの信仰に関わるこういうことは付き合えないということをきちっとですね、その相手の人にあの人は何でもダメなんだと言うんじゃなくて、そのきちっとそのことを説明してこの相手の人にこの伝えてこの理解をしてもらうということをこのしなきゃいけないということなんですよね。だから私たちも信仰するときに、あの人は真言宗だと、真言亡国だと、真言やめろというふうにいきなりその相手を否定したり、相手をこのそのやめろというふうにこの迫ったりということじゃなくて、その真言宗はこうこうこういう教えだからそのダメなんですよと、日蓮大聖人はこうこうこういう教えだからそのやってもこの意味がないということを言ってるんですよと、だから真言亡国って言うんですよと、最初に真言亡国って言うんじゃなくて、最後にそのだから真言亡国っていうふうにこの大聖人は言ってるんだということをですね、それでも相手の人は分かってくれないかも分かんないですけども、きちっとなぜそのこういうことを言ってるのかということをこの伝えなければ、それはこの釈伏にはならないと、あの人も最初からその私のことをバカにしていると、私のことを否定していると、もうあの人とは付き合いたくないと、付き合いたくないっていうふうになったら釈伏するということはもうできませんから、ですからきちっと釈伏できる関係は私たちは保っていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。その相手をバカにしたり相手を否定するために私たちは信仰してるんじゃなくて、その相手にこの南無法蓮華経の信心というものを伝えて分かってもらいたいということをその常にその心に置いてこの信仰していかなければならないということなんですね。ブラハシブっていう言葉がありますよね。ブラハシブと。だけどブラハシブで、あっても災害の時とかですね、人が亡くなった時、それだけはそのこの外すということがこの昔から言われています。もうそういう時には憎しみとかそういうものを乗り越えて人間としてその助けなきゃいけないというその掟が信仰以外のそのこの村八部っていうその昔からこの行われているようなそういう人間関係を断ち切るそういう制度の中においても、その二つはそのきちっとこの人間としてその外さなきゃいけないということがその謳われているわけなんですね。ですから私たち自身も何でもかんでもね、このなんていうんですか、方々だからということはね、やめなきゃいけないということなんです。ヤマダ電機っていう大きな電気屋がありますよね。あのヤマダ電機の社長は創価学会なんです。だけどヤマダ電機安いから買いに行きますよね。別にその創価学会、あそこ創価学会だから私は行きたくないと。創価学会で電気屋やってるわけじゃないですから、そこの品物が自分に合ってれば別に買いに行ってもこのいいわけですよね。ダスキンの会社も この信仰を非常にこのうるさく言う社員教育にまで信仰を取り入れた、その取り入れている会社です。ですからダスキンの社員になると随分信仰に関わる研修をこの受けなきゃいけないということになりますよね。でそこの会社に勤めてそのダスキンの信仰にこの染められるか染められないかという会社員になるかならないかは別として、そのダスキンの製品を使っても別にその私たちはそのダスキンの信仰を助けているわけじゃないですから、そのダスキンの品物が良ければ別に問題はないわけですよね。だけど、まあ、ダスキンと他の会社、ヤマダ電機と他の会社と別に、まあ、差はないなというふうに思えば、自分が選んでどっちで買うかということを決めればいいわけですよね。もう本当に最近は会社自身もそういうことを鮮明にこの打ち出している、そういう会社も、もう例えばもうそのここの会社はこういう進行してるんだということをそのきちっとその売りにしている会社もあったりするわけですよね。ですからそれをその宣伝の中に取り入れてまでそのやっている会社であれば、それはそれでその使う側、買う側がそれを判断すればいいということになるわけですよね。ただ私たちはどこへ買い物に行くにも日蓮召集の信仰してますって言って買い物に行ってるわけじゃないですから、ですからそれはその品物であるとかその製品であるとかそういうものでその選べばそれでいいということになりますね。ただ私たちが今私たちのこの生活の中でこういうことがありますよね。まあ兄弟が5人このいたとして、それでまあ自分がたまたま長男だと、まあ長男というかまあ跡取りだと、でこの先祖のお墓をこの何とかして建てなきゃいけないと、まあ今までのこのそのおじいさんおじいさんお父さんがちゃんとこの墓をこのしてこなかったと、でここでちゃんとしたそのお墓を建てなきゃいけないというふうになった時に、その普通であればその5人がその話し合って、それでそのまあいくらずつその出し合ってその協力しようじゃないかという形でそのお墓を建てるというような話がこの出来上がるわけなんですね。だけどもその皆さん方の中でもしその5人の兄弟の中の長男でその南明法蓮華経というか日蓮召集のこの南明法蓮華経明法蓮華経のそのお墓を建てたいと、で以下の4人の人たちは真言宗や禅宗や念仏宗のこの信仰をしているという時に、南明法蓮華経のこの日蓮召集の墓を建てたいと、だからそのあんたたちもその協力してくれというふうに言った時に、いや南明法蓮華経の墓を建てるんだったらそのわしらはその協力できんというふうに言われた時には、これはその南明法蓮華経のこの信仰でこのお墓を建てるっていうふうに考えた人間が大変だけども一人で建てなきゃいけないということになりますよね。一人で建てなきゃいけないと。で逆に今度はその南無阿弥陀仏の墓を建てたいというその兄弟にこのまあ手合してくれというふうに言われた時には、それはちょっとまあ協力できないと。先祖の信仰が南無阿弥陀仏かもわかんないけども。だけどそれはちょっと力になるということができないから、まあ、その家が鈴木家だったら、その無宗教の鈴木家先祖代々の墓にこのしてもらえないだろうかと、それだったならば その存分に協力させてもらいたいというふうに、何宗の人間でもその拝めるようにこの、まあ、してもらいたいということをですね、この お願いするという、まあ、形になるわけですよね。それ随分身勝手じゃないかというふうに思われるかもわかんないですけども、だけどその時には合力ってわけにはいかないわけです。合力ってわけにいかない。どうしても信仰が入ってきますから。山田電機で冷蔵庫を買うって話とはまたちょっと違うわけですよね。ですから、南阿弥陀仏の墓がこの立ち上がっても、自分がその墓の前で南阿弥陀仏って唱えるわけにいかないわけですから、鈴木家の墓だったら南無妙法蓮華経って唱えることはできますけども、それを唱えるということができないということになりますね。だから自分は協力してくれ、私は協力できないって言うんじゃなくて、その自分がこの南無妙法蓮華経の信仰で建てようというふうに思うんだったら、そのお墓が少々貧弱になったとしても自分で建てられるように努力しなきゃいけないと。他の家が建てるときには、それはそのできるだけ宗教に偏りがない、後々の人間が何宗であっても、どういう信仰であっても、そのお参りできるその墓に、してもらえないだろうかと。鈴木家の墓に向かって南無阿弥陀仏を唱える人もいれば、南無妙法蓮華経を唱える人もいれば、南無大師遍照金剛って唱える人もいるという形に、このしてもらえないだろうかというふうに、この、まあ、提案をするということを、このしていかなければいけないと。つまり南無阿弥陀仏で、自分たちの先祖の成仏というものが、叶うということではないんだということを、この南無妙法蓮華経の信仰で私たちはしているわけですから、ですから、そこはそのお願いをして、その話し合うということをこのしなきゃいけないと。さっきも言ったように、頭から私はできんと言うんじゃなくて、その歩み寄りのこの線をですね、この見出すことができるように、この努力しなきゃいけないという、まあ、ことなんですね。なんか分かんないことありますかね、皆さん方の。
その宗教を継いでいくでしょ、
うん、
でその子供がその南無妙法蓮華経の親のお墓へ参った時に、南無妙法蓮華経で祀ってはもらえるのでしょうか。
その先祖の後の人がこの信仰をしてなければね、できないですよね。この信仰をしている人の供養しか受けれないからね。うん。だけどそれは、亡くなった人がこの信仰をして、この亡くなっていった人のその信仰が全部無駄になるということはないからね。うん。
そんなら、もう、回復しなくて、もう、姿これだけ言うて、もう
50年
がおりますよね、
うん、
そんな人にはもう参ってもらわんことですね。
うん、まあ、参ってもらうかもらうかは、まあ、その人が決めることだから、お参りしてくれればお参りしてもらえばいいし、うん、あんたお参りするなんて言う必要はないわね、うん、
参ってくれて唱えるのは南無妙法蓮華経を唱えてほしい。
まあ、目の前で妙法蓮華経の墓に南無阿弥陀仏で唱えられたらそれは困るから、まあ、ここにお参りしたら、そのね、南無妙法蓮華経って唱えてくださいというふうに、そのお願いをすると、はい、ここのお寺ができた時にね、その町内会長さんがね、お祝いを持ってきてくれたんですよ。その当時の、その町内会長さんがね、その一人で、別に町内会を代表してじゃなくて、その新しく、立っておめでとうございますって、その 行ってくれて、そのここに来たんですよね。でその挨拶させてくれって言ってこの真ん中にこの座って、で町内会長さんが手を合わした瞬間に、ここではどうしたらよろしいんでしょうかって言うから、あ、ここでは南無法輪寺教って唱えていただければありがたいんですけどっていうふうに言ったら、あ、そうですかと、うちの収支とは違いますけども、じゃあそうさせていただきますっていうふうに言って、南無法輪寺教って唱えてそのくれたんですよね。ですから、まあそれは別に常識のある人だったら、ここはどういうふうにそのね挨拶したらいいんですかとかいうふうに考えることが普通じゃないかなというふうに思いますよね。私たちが南無阿弥陀仏に向かって南無法輪寺教って唱えられないように、南無阿弥陀仏の人が南無法輪寺教に向かって南無阿弥陀仏と唱えるっていうこと自身がおかしいですよね。
それから私たちが先方行きますでしょ、それとも違うでしょ、そういったそんな時には個人の名前を言うてね、で本尊は三つと南無法輪寺教を
途絶えて帰るんですけど、それはそうだよね。だからもうそこで大きな声で南無法輪寺教って言ったら喧嘩売ってるようなもんですから、その心の中で南無法輪寺教って唱えて、それで来ればいいですよね。で私も町内の人が亡くなった時には、この背広のこの、ポケットに胸ポケットに数珠を入れて、それで、もうその時の雰囲気でね、もう数珠はかけません。数珠はかけないで、その、まあ、素手で手を合わせて、それでその心の中で南無法輪寺教ってこの唱えて、そのお焼香して、帰ってくるように、してます。だから状況によっては数珠をかける時もあります。だけどもうみんながそのみんね、まあみんなが昇進芸で、ああとかいいとかああとか言ってなんかその会場一同に昇進芸をこの唱えてるとかいうような時には、これはちょっとね、もう本当にこの念仏の塊のような会場だなと思えば、もう数珠も出しませんけども、だけどこれは相当ばらけてるなという時には数珠をかけてお焼香させてこのもらってます。まあその時の場面場面ですよね。ただ数珠を身に帯びていくということは必ずしてます。
それから呪術のことですが、呪術が前途在して本山で買ったり、それからお寺で記念にいただいた呪術が2、3個あるんですよ、よくに。それで、まあ、孫らが違うんだけど、うちのことの時にはそれを使わすんですけどね、
渡して使ってくれるんだったら渡せばいいよね。渡して使ってくれるんだったらね、まあ渡さなきゃ使ってくれるか使ってくれないか分かんないから、まあそのね、これを手にかけて拝んでちょうだいと、そのお父さんの法事だったら、まあお父さんのためにこれをかけて拝んでちょうだいというふうに、まあ使うか使わないかはもうその人次第だよね。
それでその余った数珠がね、もったいないでしょ。でもしも他の人の新人しようと人の、他の人が数珠がいるっておっしゃった時に あげましょうということはいけんのです
か。あ、それは構わないです。同じ信仰してるんだったらね。
構わない
です。構わないです。うん。構わないです。ね。話は変わるんですけど、30日に、1ヶ月半入院をしましたけども、その間皆さん方に大変ですね、ご心配ご迷惑をおかけしたんですけども、退院の運びになりました。で、見てわかるようにまだ普通に歩くっていうことはこのまあできない状態なんですね。まあなんでかというとそのひねりがこの良くないわけですよね、膝をひねるっていうのがね。ですからもう3回転半の回転なんてのはできないわけですよとんでもない話になっちゃうわけですよね。でまだ95度ぐらい、リハビリの先生が手を添えてくれると100度ぐらいまでは曲がるんですけど、まだそのぐらいしか曲がりませんので、通院をしてですね、それで、リハビリを続けてですね、まあ、通院しって言ってもですね、1週間に1遍ぐらいの通院ですから、その時に診察してその時にリハビリをして帰ってきてもろくなもんじゃないですので、自分で、まあ、そのリハビリの先生がやってるのを見よう見まねで、朝と晩にですね、30分ぐらいかけてその揉んで、曲げて、っていうことをこう繰り返して、それでまあ、そのほんのちょっとずつちょっとずつ2、3度ずつでもまた寝て起きるとまた硬くなってるっていう状態ですので、またそのほぐしてと。でまだ手術した時に膝にその水がこの溜まってるんですね。ですからこうやって曲げるとですね、そのもう水のこの圧迫の痛みがこの来て、それを抜けばそれが癖になってまた溜まるということの繰り返しになるので、その曲げて曲げて、体の中にまあこの馴染んでいくようにこのしなきゃいけないということなんですよね。それでその正座するまでね、まだだいぶ時間、正座できるようになるまで、まあ、私の努力次第なんですけども、お医者さんは無理をするなと、頑張れと頑張れっていうのと無理をするなっていうのがなんかわからないんですけども、どっちなんだという感じなんですけども、ただその靭帯が切れてそれを繋いでるんですけども、その切れる時に人よりボロボロになってるわけですよね。そのボロボロになったやつを繋いげてるわけですから、その皆さん方も切れていないんですけども、その年とともにボロボロになってるわけです。だから、そのボロボロを修理、この、してるわけですので、まあ、どのぐらいまで耐えられるのか、わかんないんですけども、その、チャレンジはしなきゃいけないと。だけど無理はすんなとそれとその自分でその自主リハビリをこのしていかなきゃいけない、もう自分との戦いだからというふうにこの言われたんですけど もう私の一番不得意とするところですよね、自分との戦い自分は優しくしてもらいたい方ですから、優しくしてくれる人はあまりいませんけど、いや、まあ、自分には甘く、人には厳しくっていう一般人ですので、だから大変なんですけども、でもね、まあ、今年一番大事なお会しの時に、持ちつ持たれつじゃなくて、その本当に持ってもらうだけでうちにお参りしてもらって、他のお寺には全部、まあ、不義理をしましたので、もう来年のお意識にはきちっと正座ができるように、しとかなきゃいけないなというふうに、 思ってます。もう本当にもう皆さん方に、いろんな声をかけていただいて、また皆さん方に本当に迷惑をおかけして、またこれからもちょっとね、そうなるまでご迷惑をおかけすると思うんですけども、なんとか頑張りたいというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。それと、まあ、何人かの方にはお話ししたんですけども、病院に入院してますと家の中でこけて背骨を折ったとか、腰の骨を折ったとか、腕を折ったとか、足を折ったとかいう人がですね、もちろん交通事故の人もいますけども、そういう人が本当に多いんですね。もう大半がそうなんです。本当にその普通の生活の中で、まあ家の中でこけたっていう人も多いんですけども、その何十年も乗ってる自転車でこけたとかいう人もいるんですよね。ですから本当に皆さん方も、もう痛い思いは私だけで十分ですので、広田ライドのようにはなるまいよという気持ちで、その注意してもらいたいと、住職みたいになったらおしまいだよっていう気持ちで注意してもらいたいなというふうに思います。毎日ここの絨毯の隅っこの、このまくれ上がってるところに足引っ掛けるんだよねっていうような人は、もう絨毯の隅をきっと、引っかかんないように、しといてもらいたいというふうに思うんですよね。本当にね、退院した次の日に帰ってきた人がいたからね、家でこけてどうなってんだろうと思って、まあ丁寧に、まあ明日退院です、明日退院ですって言って、次の日来てんの、みんなに、あんたどうしたんって、いや家でこけてまた来てしまったともう笑えないよね、本当に。本人は泣いて悲しんでる顔してるんですけど、どうしちゃったんだろうと思ってね。そういう人もいるんですよね。だから本当にこの気をつけてもらいたいなというふうに思いました。ねえ。ねえ。
水が出る、溜まるからね、うん、だけど、ようなと思うてもね、
しっかりと用意しても、本当にどうしてください。うん、で、気長にって励ましてくれる人もいるでしょ。で、住所が早くしなかったら固まるぞっていう人もいるわけです。どうなってんだろう。早くしないと動かなくなるぞって言う人もいるし、固まっても困るしね。どうねえ、ねえ、だから本当にね、まあねえ、わかんないんだけど、まあ頑張るしかないんですよ。本当に難しいんだ、加減がね。まあ、なんかわかんないけど頑張ります。